ではよろしくお願いいたします。
はい、ああ入ってます、
スイッチが入ってないかな。
はい、で聞こえますでしょうか。あ、入りましたね。はい、藤崎と申します。提案ということで、レガシー IPv6 アドレス空間の有効活用に関する提案をさせていただきます。こちらは純粋なポリシー提案になります。はい、まず概要ですけれども、APNIC が IPv6 アドレスを割り振り始めてからですね、1999年からぐらいに始めたんですけど、それが2006年ぐらいまでは、特定の空間 を、まあの中から割り振りを行っておりました。でその空間は、SLAS32 をディフォルトとして割り振っていたんですけれども、SLAS29 まで連続空間で伸ばせるように予約されてございました。でこの空間は実は今割り振りの方法が変わってまして、予約されているところが無駄になっているので、まあ、使いたい人には割り振っちゃっていいんじゃないかというのが提案の星となります。はい、で繰り返しになりますけど、2006年にですね、今の2006年からはスパースアロケーションという形の割り振り UI で APNIC でやってまして、そちらはスラッシュ12の空間をアイアナからもらってきて、そこを割り振っているという形になります。でそれ以前に割り振られたところは、今申し上げたように、まあ、スラッシュ32に対してスラッシュ29まで、リザーブされているという状況になっています。具体的にはこんな感じで、割り振りがあって、その下が今割り振り予約って形で29まで伸ばせるようになってございます。で、この真ん中のリザーブド&ウィルビーアンユースというところを、まあ、欲しい人には割り振ってしまえというのが提案になります。で、この空間ですけれども、スラス23単位で、この空間がスラス32で29がリザーブされて空間になります。で、改善したいポイントとして、この空間のところでスラス29まで欲しい人に上げてしまおうという形になります。で想定されるメリットですけれども、まあ、予約されていて、多分将来的には使われない空間になりますので、そこは有効活用できるんじゃないかというふうに思ってございます。でこれに伴うデメリットは、まあ、特にないというふうに考えてございます。で実際にこの提案が採択された場合には、まあ、指定事業者の皆様、必要な人には取れるようにするというところと、あと、まあ、APNIC、JPNIC の方にオペレーションの手間がかかるだろうという話になります。で、ただ1個注意点ですけれども、スラス32から広げる際には29まで広げる際には、お金がアドレスのサイズによって違ってきますので、料金が別に変わります。というわけで無駄に本当に欲しい、無駄にただで手に入るというものではなく、本当に必要な人だけが取るという形にもこれでもなるんじゃないかというふうに思ってございます。はい、というわけで、最後のスライドですけれども、この今挙げている空間に関しまして、リザーブされている空間をこのアドレス空間を広げたいという人に対して29まで広げるというふうにポリシーを書き換えることを提案いたします。はい、以上になります。
すみません、ちょっとお返しします。
はい、発表ありがとうございます。それでは議論とさせていただきます。コメントとご意見ある方はよろしくお願いいたします。すみません、ちょっと前のから3列目ぐらいのところのテーブルにマイクを置いてますので、そちらまでお進みいただければと思います。ご意見いかがでしょうか。これはすみません、確認ですけど、これは、前回、提案いただいた部分の、一部分のところを、もう一度再定義しての提案というふうに考えていいんでしたっけ。ですよね。どうしたっけ。すみません。
はい、こちらはですね、先ほど奥谷さんの方から APNIC2038 で提案を1回1個あったやつ、これが議論の結果、コンセンサスにならなかったという話がありましたけれども、そこので提案した提案の、まあ、半分という形になります。コンセンサスで至らなかったのは、こっちじゃない方で非常に割り振りサイズがどうするんだとかがメインなところになって、このところはあんまり議論にはならなかったんですけど、そういうわけで APNIC で提案した提案の半分という形になりまして、もしこれ合意が得られると、おそらくもう一回 APNIC に持っていくような話にはなるかと思います。はい。
はい、ご意見いかがでしょうか。コメント等ございますでしょうか。はい、すいません、お願いいたします。多分スイッチ入ってると思うんですけど、もし入って、
はい、森川です。まあアロケーションとしてもったいないっていうのは分からないわけないですけど、その現状でそのなんかポリシーを変更するほどの必要性があるかどうかっ ていうのが非常に弱いと思うんですけど、なぜ必要なんですかね。変えなくても何も不幸なことが起こらない気がするんですけど。
あ、はい、ありがとうございます。今のに関しましては、APNIC の方で、最近 IPV、最近でもですね、もうかなり前に IPV6 のポリシーちょっと変わったんですけど、それが変わってから32以上のサイズを取るのが非常に大変になってます。お客さんのスラッシュ48、スラッシュ56単位で、かなりの数のお客さんをギャランティーしないと広げられないという形になってまして、でそれで実際に取れなくて困ってるという話もちょっと聞こえてきたりします。なので、まあ、簡単に広げられるようにするということには意味があるというのが一つ一番大きなところのモチベーションの一つになってございます。確か1個広げるのに1000万人ぐらいのユーザーのギャランティーをご自由化としなきゃいけなかったような数が違ってる方、それは今回配っていただいたこれに書いてあるんですけど、かなりの人数をギャランティーするので、なかなか非常に辛いという形になっていると思います。はい、はい、お願いします。
ちょっと純粋な質問、単純な質問なんですけど、JPNE 中川と申します。純粋な質問なんですけれども、先ほど APNIC の方で、数を取りにくくするというか厳しくなっているというお話があって、その一方でこれで取りやすくするっていうのは なんか矛盾してるような気もし、方針が一致してないような気もしてるんですけれども、そこは大丈夫なんですか。
まず1個は、そういう意味で言うと APNIC の方で厳しくなったんで、もっと緩くするべきじゃないかっていう提案なので、それは別にコンフリクトとかそういうのは全然ないと思います。あと今ご意見いただきましたように、ここは多分このまま死亡されてしまいかねない空間なので、まあ開放してもいいんじゃないかなっていうのがさっきの話の2つ目のモチベーションになります。はい、
ありがとうございます。ソネタの尾崎です。ちょっと、僕もあんまりよく分かってないので、ちょっと質問になっちゃうと思うんですけども、もともとこの2006年までですねに、アドレスを、まあ、V6 のアドレスをもらっていた組織が、まあ、SARAS30、まあ、うちももらってるんですけど、32をもらっていて、で、実は、まあ、29まで連続した空間が予約をされていましたと。で、まあ、このポリシーが、まあ、この場で、あ、いいねってなって、まあ、上に上がっていって下にまた戻ってきてっていって施行された場合、これによってアドレスが、あ、自分の手持ちが増えてラッキーってなる人は、昔からアドレスを持っていた人で、最初に言うと、僕は別にこれ賛成なんですけど僕はいいなと思うんですけど、要はその資源の公平性っていう観点で考えると、今 IPv6 アドレスを始めようという事業者は、まあ、ハードルが高い状態になっていて、昔から始めていた人は、このポリシーの恩恵を受けてさらにアドレスが持てるっていう感じになる話ですかね。
はい、そこのご質問ありがとうございます。まず、さらにではなく、とりあえずリフォートで取れるサイズは32で変わっていないので、そこはさらに取れるかどうかというのはまず違うというのがまず1点目でございます。でもう1個は、実は APNIC38 で提案したときには、これが昔の人で、新しい人っていうのがさっきの半分、もう半分だったんですけど、そのもう半分のところで死ぬほど揉めたので、とりあえずもう半分のところ置いといてこっちだけっていう形になってるっていうのは正直なところです。で両方 にするべきかどうかっていうのはなかなか微妙なところなんですが、はい、今はそういう状態にしてあるという形でございます。
青の人はまあ
君にちょうどまさに今藤崎さんが言ってくださったポイント、このブロックの対象の方は、29まで、まあ、特に追加の審査もなく受けられると。でそうじゃない人は、受けられないんですよね。だから格差が生じるというか、条件に差が生じるっていう理解でよろしいですか、このこれによって。
はい、おっしゃる通り、現状おっしゃる通りの
で、今ちょっと川端にどれくらいの人が混乱しないのかっていうのを確認してみたところ、大体、6割 60件、じゃあちょっと、お願いします。
今僕前の発表の時にちょっと紹介しましたけども、404のうちの何十パーセントかいて、実数でいうと230いくつなんですね。で、はい、それがまあ今 Vlog の割り振りを受けているステージ上ですと。で、実際この対象になる範囲から割り振りを受けている事業者って、60強なんですね。だからまあ大体4分の1ぐらいが、この、ルールの恩恵に預かれると。でそれ以外の人たちは、条件に出して、追加割り振りの申請をして、必要な情報を出して割り振りを受けると、そういう形になるのかなと思います。
はい、で本質じゃないんですけど、APNIC38 の状況を紹介していきますと、もう一個の方はスパースアロケーションというふうになってまして、リザーブされているわけではないと。なので、同じふうに伸ばすということをやると、そこはそこでまた別な無駄が発生するし、なんか違うんじゃないのっていうんです、というのと、スパースアロケーションなんで29じゃなくて2ブルバウンダーにするべきじゃないか、28の方がいいよねとか、そういう話になったりして、もう一個の方で非常に揉めたので、ちょっと今はこれだけ切り出してるっていうのが現状でございます。はい、確かにおっしゃる通り、公平性という意味では微妙なところはあるんですけども、
そうですね、多分、はい、公平性と資源の有効活用というところの二面かなっていう気はしていて、資源の有効活用っていう視点で考えると、確かにこの部分で本当に古い制度で残ってしまって、多分死蔵になっちゃうと思うんですね。で、Vlog って一方でまだアドレスたくさんあるじゃんっていう、考え方もあると思うんですけど、僕個人的には、Vlog もたくさんあるうちからちゃんとケアできるところは、ケアしていった方がやっぱりアドレスっていうのはいいのかなと思って、4のように後からバタバタするのではなくて、できるところからやっていくっていうのはいいかなと思ってます。で、25% の人だけが恩恵を受けるポリシーっていうのは、あまりそういうポリシーって他にあるのかなっていうのもちょっと思うところはあるんですけど、でもこの部分をもう一回上に持っていくっていうのは持っていった方がいいんじゃないかなっていう気は個人的にします。
はい、ありがとうございます。でもう一点だけ本当に恩恵を受けるというか、そういう観点からすると広げればその分料金は高くなりますのでっていうのは一つポイントとしてはあるんじゃないかなと思います。だから無駄に広げるわけじゃなくてっていうところが一つの、ちょっと苦しいですけど説明にはなるかなと思ってます。
他にいかがですか。いかがでしょうか。なさそうですかね。はい、それではですね、コンセンサスの確認を取りたいと思います。これはですね、先ほど提案者からの説明にもあった通り、コンセンサスになったとしても APNIC のポリシーシグに持っていく必要のある、種別の提案になります。従いまして、コンセンサスという言葉を使いますが、ここでは日本のその番号資源コミュニティがこの提案に関してはサポートするということの意思表明をできるかどうかということの確認をしたいと思います。ですので、数をカウントした上で、これだけの賛意がありましたということをもって、コンセンサスというふうな表現に、変えるということに多分なると思いますので、ご了承くださいということで、皆さんにですね、これをお諮りしたいと思います。本提案ですね、今提案いただいた内容をですね、再び、APNIC のポリシーシグに持っていくことに対してサポートをできるという方は、挙手をいただけますでしょうか。すいません、比較的高めに上げていただけると助かります。手を挙げている最中ですけれども、これが通ったら、 皆さんはぜひ福岡に行っていただいて、あの AP ニックのボリシー支部でもサポートいただくというのが、あのさらになる後押しになりますので、皆さんあの頭の隅に留めていただけますと大変嬉しいです。はい、よろしいですか。はい、ありがとうございます。反対であるという方はどうぞ挙手いただけますか。もし差し支えなければあのコメントをいただけると大変助かるんですけども、あのご反対の方あのもしよろしければマイクの前にお進みいただけると、もし特にあの伝えることがないよということであれば、あの単純であのシンプルで結構ですので、お願いします。すみません、
プレバネタという話ですけども、あの、まあ、この点は議論にもありました通りあの不公平ですよね。あの最初に V6 カード取った人は 得をして、そうじゃない人は損するっていう提案になりますので、やはりあの、まあ、将来とかを考えますと、そこを勝手に使われちゃうのは後から来る人に悪いのかなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。もしよろしければ、あのもう一方。あ、そうですか。はい、ありがとうございます。はい、ということで、数は後で後ほどですね、あのクロージングの時にご報告をいたしますが、現時点では、多数のサポートがあったと考えて、今回提案が分割されましたので、この提案の部分に関しまして、まあ、ここの場の番号コミュニティとしてはサポートという扱いにして、提案者にはこの後ポリシー支部の提案で、まあ、頑張っていただくということになると思いますが、はい、ということとしたいと思います。それでは本提案につきましての議論はこれで終了といたします。藤崎さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。